Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんいかがお過ごしですか？
ようこそ喜びとワンダーランドへ。ごめんなさい、噛んでしまった。
ちょっと今日から新しい試みで、
はい、新しい試み
で、ワオちゃんがこうフレーズをちょっとずつ変えていってくれますのでね、はい、はい、なんかまあそれに皆さんついてきていただければなと思うんですけれども ね
今回なんと153回目の放送です
。すごい、
知らない間に150超えてたね。
いや本当そうですよね、なんかねびっくりですよね。
皆さん引き続き200回目に向けてお聞きください。
毎回毎回この30分がね、もう積み重なるとこんなことに
すごいね、
すごいことですよね、うん、まあ、イチロー選手も言ってましたけどね、はい、一番遠くに行けるのはこうちょっとずつの積み重ねっていうのをね言ってましたので、はい、今月もねまた、はい、喜び満載でお届けしたいと思います。楽しんでいきましょう、はいはい、今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション。パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、今日もね皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか？
ね
もうなんかこう一日終わるとホッとする時間帯ってね皆さんあると思うんですけれども、うん、なんかそこにこうこの30分感じる番組をね入れていただけてると嬉しいなって思うんですけどね、うん、はい、
一日の始まりでも終わりでも間でもいつでも聞いてください
、ね、ラジオアーカイブいつでもねやっぱりアーカイブで聞いていただいてること多いですよね。
圧倒的にそう、
そうそう、リアルタイムでね、うん、もちろんこうやってあの交流することもありますけれども、やっぱりこうついねどうかであの忘れちゃったわっていう方はね、あのワオンちゃんのノアノアワオンの方でね、うん、はい、ブログの方から検索していただくとアーカイブの方がね、うん、すぐいつでも聞けますし、うん、まあ、忘れてしまったなと思ってもですね、あの夜9時からまたね、はい、スタートできますので、うん、はい、いつでも聞いていただける、まあ、ジョイフルステーションということで、
ね、便利ですね、
はい、うん、ね、この季節からもまたお届けしたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、今月はあのまた本からねピックアップしていくということで、
いつものジェリーミンチントンさんの
ね
その前にね、ちょっと今日は学びについて、
学びについて、
そう、学びについて、
うん、
学びがテーマのちょっとしたあのお話し会のようなセミナーかな、そういうのに参加した時にね、うん、今までのその学びというのは要は学校教育とかね、
はい、
知識主導やって ったでしょ、
うん、
暗記してとか、
はいはいはい、うん、
記憶してとか、
この AI が出てくるとなくなるかもと言われているところですね。
そう
です
よ、だからもうそういうのは全部 AI に任しちゃおう、
うん、
となって、だからこれからのセミナー、まあ、学びというのは、うん、そこの講師の方は、
はい、
僕が喋ることは暗記しなくてもいいし、ぶっちゃけノートなんか取らなくていいですよ。話を聞いてあなたが何を感じるかにフォーカスをしてくださいねって言われた時に、
はい、
すごくそこは私の中で、あ、この先生私好きかもっていう、だからその答えは自分の中にあるし、その先生のお話を聞いて自分が何を今感じてるかの方が大事なんだよ。
そうですね、
だからそういうその先進国ではそういう教育に、学校教育の中でも変わってきているらしい、
はい、
うん、
それは子どもたちねの教育現場としてもその方お話しされている。
そうそう、ただ日本はそこができる、要はファシリテートできる教育者が育ってないんだって。
なるほどね、
うん、
やっぱりこう教えるっていうところのこの上下の関係性っていうのはまだ未だにこうありますもんね、うんうんうん、
でもその方もおっしゃってたけど、はい、一番の学びはね、うん、教えることなんだよって、もう私すごくわかる。それは教えることによって自分がどんだけ学ばしてもらってるかっていうのはすごく感じるのね。だから本当に学ぼうと思ったらご自身が教えていこうというところまで、教えたいよね、教えないといけないじゃなくて、そこに行ったら私は今楽しんでるからね。
教えるというその、まあ、立ち位置の問題ですよね。やっぱ受け取る側ばっかりでいるよりもやっぱその反対側というか、まあ、伝えていく教えていくってなると、まあ、教える以上は自分が理解しているっていうことがとても大事ですよね。
そうそう、
だからその、こうスタンスというか、自分自身がそこに行くっていう感覚というのはね、いろんな感想を言う時もすごく大事って言われますよね、
だから私は知識的なことは全く教えてないけれど、
はい、
要はその変化を起こしていく、
うん、
その変化はどうやって起こしていくかということを伝える、
うん、
だから伝えれば伝えるほど結局私が変わっていってるのよね。
まあもちろんそうですよね、
で、それはその特別なことじゃなくて誰でもができるから、本当にそのコミットして来られる方は学ぶことによってご自身がまたそれを教えていく立場になるから、結局いい相乗効果になってるよね。でそれをされながら結局本当の自分と調和していくやん、究極
自己一致するからね、
自己一致する、自己一致するからさらにハッピーなことが起こる、いい循環は起こってるよね。だからそのまあ、学びというざっくりしたテーマでお話を聞きに行ったけれども、
はい、
やっぱり自分を感じようっていうところは共通するなっていう、
その学びに行く前のね、段階でまず申し込むじゃないですか、その時に何のためにそれを学びに行くのかってすごく大事だと思うんですよ、要はどこまでそれを自分の中のものにしたいかというか、もうただただこう聞くだけっていうスタンスもあれば、本当にこれを受け取ってその後教えたり伝えたりしていく立場になりたいと思って行く場合と、皆さんそれぞれね度合いがあると思うんですよね。そこによって、まあ、もちろん行ってからねすごく感動してやっぱりこれやりたいっていうことになることもありますけど、その何のためにやってるかっていう目的のところっていうか、そこは明確にしていけばいくほど受け取るものはすごく大きいですよね。例えばこれをお客様にも生かしていこうと思って受けに行くのか、まあ、もちろん自分を深めて自分を知るっていうことに対しての、まあ、どっちみちそうなるんですけどね。
そうよ、どっちみちそうなるよね。
どっちみちそうなりますけど、でそこが明確になった方が、まあ、よりいろんなねこう吸収の仕方っていうのができるかなと、すごく自分の体験も通して思いますよね。
そうやね、だから聞くだけで良かったっていうのはもったいないよっていうのはよく言われるかな、それを身にして何かご自身の花を咲かしてくださいっていう。
なるほど、
ア
メリカインディアンのね長老の人たちの一つ
のネイティブインディアン、
はい、の中のフレーズの中に、そう、あなたが何をしててどんなことをやったかっていうのは、まあ、興味がないんだと、それよりも大事なのはあなたが何を感じて何を持っているのかっていうことの方がすごく興味があるんだよっていう、結局そこしか求められてないっていうことですよね。
でその会場でねちょっとなんかワークショップみたいなのがあって、哲学カフェ というそのちょっとしたワークをするんだけど、
はい、
哲学カフェっていうのあるテーマについて一人ファシリテーターがいて、うん、一人何かを話すんでしょ。例えばその時は愛がテーマだったかな。愛についてあなたはどう思いますかとか、ご自身の見解をシェアするんだけど、うん、ただ一つルールはその誰が何を言っても否定しない。絶対ね、うん、受け入れる。で、言ってはいけないことは基本ないけれど、相手を罵倒したり批判したりすることは NG ですよという前提があって、その愛というキーワードで結構ね、年齢層幅広かった。大学生から60代70代の方が男女平均していらっしゃってね、それぞれの年代によって、うん、愛という一言についていろんな意見が出てくるのよ。
なるほど。
私にしたら新発見が多くて、でも自分の中から特に言葉が出ず、その時はひたすら聞いてたんですよね、皆さん。で、終盤になってきて、ふーって私がふ何かの言葉でふっと自分の中にストンと落ちた感覚は、みんな一つなんだよねっていう、ただそれだけだったのね。自分の中で愛という言葉を、愛とはこういうことですと言った瞬間に、うん、それが愛じゃなくなるような感じがしていて、言葉にした時点でね、
うんうん、
だからファシリテーターの方も、言葉にできない方は言葉にしなくていいですよって、
うん、
言葉にすることによってそこから離れる場合もあるから、
もちろん
ね、
うん、
だからそのなんか体感がすごい面白かったよ。
そう、言葉ってすごく限定されたものなんですよね。で、その
人
の価値観がすごく載ってるし、ね、うん、まあ、そこでその部分だけをこう切り取ったみたいな形になるので、うん、全部それで表されてないから、すごくこの間もね、まあ、お友達と話してたんですけれども、その言葉にとらわれすぎないっていうこと、まあ、自分も相手もその放つ言葉ね、生き勝ってますけども、ね、まあ、それに対してすごくそれをこうあまりにも重く受け止めてしまったりすると、言葉って本当にただ
縛ってしまう場合もある
な。そうですね、言葉でしかないっていうところも一つあるんだよっていうことが、うん、もちろんね、言葉で私たち作られてるので、もうそれはそれでね、とても貴重なものですけれども、うん、だけどそうだからといってっていうところもね、うん、あるので、こう縛りすぎてるなとか、すごく敏感に感じすぎてるなっていう方は、うん、できたらちょっとね、こう言葉だけじゃない、その裏側のものというかね、うん、まあ、その言葉も氷山の一角なのでね、その言葉がなぜ出てきたのかっていう、うん、その背景までこう自分の中で感じるっていうことができてくると、うん、まあ、何が伝わってきているのかっていうことが、
ね、
はい、うん、受け取り合えると、そのワオンちゃんの感覚の一つっていうことだったりとかね、そうそう、
面白い体感でした、
うんうんうんうん、ね、この肉体から離れるっていうことでもそうですよね。
ね、
私たちみんなね、肉体で区別されてますけれども、うん、本当は一つですからね、
はい、
はい、素晴らしい、
はい、
うん、
ということで後半はいつものようにジェリーミンチントンさんのうまくいっている人の考え方からワンフレーズご紹介します。
はい、お願いします。
はい、今回は感謝の言葉や褒め言葉はすぐに口にする。残念なことに私たちはいつかいいタイミングが訪れるだろうと考えて、感謝の気持ちを伝えるのを先延ばしにする傾向がある。しかし、それは良くない。感謝の気持ちをすぐに伝える習慣を今日から身につけよう。自分がどれだけ感謝しているかを大切な人に伝えよう。誰かが支えてくれたり、親切にしてくれたりしたら、その人に感謝の気持ちを伝えよう。その気持ちを心の中に秘めていてはいけない。あなたが感謝の気持ちを伝えれば、相手だけでなく、あなた自身もいい気分になるはずだ。感謝の気持ちだけではない。誰かがいい仕事をしたときは、それを本人に知らせよう。何かが得意な人は、それを自覚しているはずだから、今さら褒めたところで意味がないとあなたは思っているかもしれない。しかし、能力、技術、熟達度に関係なく、どんな人でもいい仕事をしましたねと言われるのが大好きなのだ。人々は自分の価値を認められれば、すでに名人の域に達している人でも、よし、もっと頑張ろうという気持ちになるものだ。人を褒めることについて大切なことを書いておこう。1つ目、褒め言葉はいつでもどこでも口にすることができる無限の資源である。 2つ目、相手に感謝の気持ちを表現することで自分が寛大な気持ちになれる。3つ目、自分が評価されていることを知っていても、それを誰かから言われることで向上心をさらにかきたてられる。最後に一言、褒め言葉は誠実なものでなければならない。不誠実な褒め言葉はすぐに見抜かれる。うまくいく考え方、感謝の言葉や誠実な褒め言葉は相手だけでなく自分も前向きな気分にする。
はい、ありがとうございます。
うん、
うん、いいですね、前向きね。
前向き、
うんうん、
あの先日ねテレビで俳優さんの名前忘れた、ミキプルーンの宣伝してる人、
私も忘れました、
あの
その
記憶にございませんの主演の方、
そうですね、あの、うん、顔は出ております
けれども、なんで忘れたんやろ、
はい、
その方が、はい、その俳優さん仲間で、
はい、
ハリウッドで頑張ってる方、
うん、
侍の映画に出てる人とか、今日すごいド忘れしてる
まあいいでしょう。じゃあその
すごくメジャーな俳優の方がね、はい、帰ってこないんだって。ハリウッドに行ったきりでハリウッドで勝負してる、でも日本で真田広之さんだわ、
はい、
あ、中井貴一さんがおっしゃってました、
出てきましたね、よかったです。
中井貴一さんが、はい、その真田広之さんのことをねすごくリスペクトされてて、うん、なぜかというと日本で十分活躍されるのに、うん、ネイティブでないそのハリウッドで、
はい、
今も現在も活動していて、うん、日本に帰ってくる気はないと、
うん、
でそれを本人ご本人がね、
はい、
まあ自分にしたらアウェイやんか、真田広之さんにしたら、
ね、
ハリウッドの現場なんでね、
うんう
ん、だけどそこで戦って自分のその芝居を全力投球した後でふとね、
うんうん、
その現地のアメリカ人の例えばメイクさんとかスタッフの方にさっきの演技いい演技でしたねって言われた時に最高に嬉しいんだって。だからそれに今回のテーマで通じるよね。それをすごく中井貴一さんがリスペクトされてお話しされていた。
なるほどね、
うん、だからあんだけそのプロの役者さんでもそういう場に身を置いてその一言でさらに自分の可能性は広がってると思うよ。
そうですよね、うん、よりこう自信とか革新力につながるんですよね。そのチャレンジしてるからこそ、ね、そういう一言一言って、うん、本当にこう自分を褒めるっていうこともそうですけど、やっぱり毎日毎日自分のことを褒め続けていくことっていうのも、うん、あの人に褒め言葉を伝えるのと同じぐらい、うん、なんならそれ以上にすごく大事なことで、
うん
うん、だからいや余計にそういう人の方がすごくこう感じいるからこそまた人に伝えようって
そうや ね、
より感動 だったりとか嬉しかった気持ちを知ってるからこそ伝えることがすごく大切っていうのをまたバトンしていけるというか、
そうだから私皆さんにお勧めしたいのは、うん、
はい、
あの褒められ上手になって、褒められた時に思いっきり喜んで、ね、私たち得じゃない
そうね、うん、褒めて言います
する
褒めてって言いますよね、
うん、そうよ、なんかふとした瞬間に素敵だなと思った時にお伝えしていやいやっていう方が圧倒的多いから、
うん、
いやもったいないって言って、
そうですね、そう受け取り上手にもなりますよね、受け取り上手、与え上手にもなっていくので、
うん、
本当にその気持ちを受け取るっていうことですね、その人の中ですごくいいねって思ってくださってることなので、
うん、
それは一つの愛の形ですから、
うん、
それをそのまま受け取る、ね、そしてまた喜ぶっていうことは、
うん、
とてもその愛に対しての表現ということで、
うん
うんうん、キャッチボールですよね、
キャッチボールですよね、
はい、
そう、
うん、
から
本当素直に出てくることって嬉しいですよね、受け取ってもらうとね、
うん、
こちらも感動を受け取ってるわけですから、
うんうんうん、
いいねっていうことですもん
ね、うん、そうやな、だからそこかな、皆さんも自分にしかない魅力があるから、うん、でもそれはご自身はなかなか感じれないのよ、
ね、あの周りの方の方が自分のことをよく知ってくれてたり見てくれてたりしますよね、
うん、
でそれを受け取っていく方がより自分の魅力ってこう膨らんでいくので、うんうん、いいって言われたことはもう受け取ってどんどんいけばいいですよね、うんうんうん、なんかそれこうリップサービスかもとかね、ね、まあ、あの横から見ない
リップサービスでも俺喜んでいいんだよ
そうですそうですそうです もう受け取ってきて嬉しいことはもうどんどん受け取ったらいいです。
そうだね、うん、私もどっちかというとそれがすごい苦手な人だったから過去にね、
はい、
うん、だけど大好きな世界に出会って、いやお茶がきっかけやったかな、私が入れるお茶を褒めてくれる人がいたんです、
はい、
同じお店にいてても、うん、やっぱり入れる人によって味は変わってくるね。
変わります
ね。でお客様の中にあなたに入れてほしいんですってリクエストをいただいた時に、はい、うん、すごくそれは
すごい
革命的でね、
うん、もうお茶入れの妙理につきますよね。
お茶入れの妙理につきますよ ね、うん、確かに精神状態が絶対出るから、だからある意味美味しいお茶を好きでしょ私、だから、うんうんうん、美味しいお茶入れたいっていうのがあったの、
はい、
だからまずは自分を整える、邪念が入ったらあかんや
お茶に邪念はいらないですよね。い
やだから水物ってすごい
そうです、水はすごく情報を、ね、一番伝えますからね。
そうよ、
そうです、でもその水でできてるんですよ私たち
そういうこと、
70% 水ですからね。水水、皆さん共鳴自分にねいいこと、うん、言葉かけてあげてください、
うん、そうそうだ、共鳴するから、だからそのお茶のサロンでお仕事させていただいてた時に、はい、褒めていただけて、もう素直に嬉しいっていう風にそこで受け取ることができたかもしれない ね、
うん、褒めてもらうことで受け取り上手にもなるし、また、ね、伝えることでまた受け取ってもらえる喜びを知るっていう相乗効果になりますよね、
うん、そうやね、
はい、
相乗効果よね、
相乗効果です。ですぐに伝えるってすごく大事ですよね。特に伝えベタの方ってはなんかで持ち抱えてしまって結局なんか、
う
ん、
タイミング
なんかで頭で考えちゃっていろんなことをこう、ね、ラッピングしすぎるっていうね、
ラッピングしすぎて隠しちゃ う、
そ う、 そ う、 そう、もうね、
開けれず
本当のことはどこにいたのかしらっていうことね。その時感じたことをすぐ口にする方が、うんうん、いいんだなっていうことを私自身も経験の中で
オンタイムでね、
そうですね、なんかこう準備したり用意したりするとね、なんか本当の気持ちって伝えられにくくなったりとかしますね。 なんかその時のパッションでやっぱりこう伝えていくっていうことの方がよりなんていうんですかね、うまく言わなきゃいけないってこう考える方結構多いかもしれないですね。
そっちを考え出すとそれでいくよね、
はい、
ね、
うん、だからうまく言わなくても伝わるというね、まあ、この番組もそうなんですけど
今日グダグダやけどごめんね
きっと、ね、この伝わってると思うんです。
何かしらのねハートがね、私たちの思いは伝わってる、
和音のエネルギーは伝わってると思います
愛ちゃんのエネルギーもね
、はい、それを信頼するっていうこともすごく大事かもしれないですね。なんかこうきちんとしてないとうまく言わないと伝わらないって思ってたりとか、うんうん、そうじゃないと分かってもらえないって思うよりはもっと世界って優しくて安全で、どんな風に伝えても伝わるんだっていう風なスタンスで、始めてみると、すごく最初の一歩っていうのが敷居が低くなるかもしれない、
ね、動き出しやすくなるよね、
うん、そうですね、うん、褒め言葉ってね本当に大事で、今毎日こう朝と晩と私自分を褒めるっていうことを
素晴らしい、
はい、していまして、うん、自分が自分に、うん、今日もよく元気でよく頑張ったね
ありがとうね自分にありがとう
自分にありがとう、今日もよく声伝えること頑張ったねとか、うん、あこの人にちょっと言いづらかったけど言えてよかったねとか、うんうん、なんか本当にちっちゃいことでいいので、なんかそこを
本当本当些細なことでいいよ、
はい、していけると本当にこのね、まあ、番組のこの153回ではないですけれども、どんどんとね、うん、蓄積されていくものが、まあ、結果目に見えない形で自分に自信を与えてくれるっていうことに、
日々の習慣、
そうですね、なのでこうちょっとしたことをね、今までちょっとこう出そうと思ってたけど貯めてたことを一言でも、言ってみる、ね、家族とか、ね、ご両親とか大切な人に、ね、一言言ってみるっていう、あそこいいねってありがとうっていうことをね、言ってみるっていう、ね、
ありがとうっていう言葉は嬉しい、幸せにするよね。
そうですね、なんかそこは本当にこう穏やかでとても幸せな時間が流れますよね。まあ、重箱の隅をつつき合うよりも
おつつき合うよりもできてへんとこ探すよりも、
あれしてくれないこれしてくれないよりも、
ね、いやよりもよりも
あこれ今日してくれてよかったなっていう、ね、はい、よかった探しをしていただけるとね、すごくいいかなと思いますね。 そして無限の資源っていうところはすごくいいですよね。
それは本当もね、はい、無限の資源だよね。
ね、言葉一つ、挨拶一つ、うん、そして笑顔一つ、うん、ね、ただでできることがいっぱいあります、ね。
プライスレス。
はい、まあ。そういうスタンスを大事にしながらね、私たちも、はい、もうこの、ね、声しか聞こえない、お届けできないこの場所でお伝えできればなと思いますけれども ね、皆さんもいかがですかね。
はい。
はい、ということで今日は感謝の言葉や褒め言葉はすぐに口にするをお届けしました。ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌。愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town. Isn't it neat? Wouldn't you think?
はい、本日は学びがテーマというところからね、
はい、
この感謝の言葉、褒め言葉はすぐに口にするということをお伝えしましたけれども、
うん、
なんか皆さんもこうね、すぐ伝えてみようってね、この番組終わってから、
ね、
なんかどなたかに LINE したり、メッセージしたり、なんか一言ね、していただけると、また新しい自分自身のこのね、チャレンジが一歩進むんじゃないかなと思いますので ね、本当に皆さんにね、お聞きいただいてて、私たちも本当にありがたいですよ ね、
やっぱり
こうやって聞いていただける方がいるからこそ、ね、番組もできますし、はい、そしてね、こうやって機材やいろんなスタジオの中で
全て
もらえていることも、ね、
この環境に本当感謝ですよ ね、
ね、本当にいろんな人の、ね、サポートがあって、こうやってできているっていうことをね、なんか改めて今日ね、感じさせてもらえるなと。
本当ね、
まおんちゃん、ありがとうございます。いやいや、
こちらこそありがとうございます。グダグダでしたけ
ど。そんなまおんちゃんも大好きです。
ありがとうございます。ナイスフォローの賜物よね、愛ちゃんの。
ありがとうございます。
もう慣れたよね、私に。
そうですね。
何が飛び出るかわからない、
ね、だけどこのリスナーさんが、ね、本当に温かく迎えてくれているっていうことがすごく私たちの中で信頼になってますよね。それは本当にこの双方向のね、見えない中での交流がすごくこの153回、ね、使う、まあ、できたからこそっていうところがね、そうそうそう、あると思いますのでね、またこれ200回目超えてまでね、
あっという間に来ると思うよ、
ね、ご一緒してもらえたらなと、なんかこう成長を見ていただいているようでね、ものすごく嬉しいですね。はい、そして絶賛ご感想お待ちしておりますので。ご意見ご感想、ね、ありましたら Facebook 喜びとワンダーランドのページの方まで、またね、Facebook の方で個人的メッセンジャーの方でも、はい、お伝えいただければと思いますので。
そうそう、先月からねトライアルしたじゃない、
はい、
音楽なしで私たちのオールトークで30分っていうのも、はい、フィードバックいただいてます。
はい、
OK ですという。
OK です、うん、ありがとうございます。
だから今回もだから今ね、
そうですね、ぜひそろそろも音楽入れてほしいとかね、いろいろ
ちょっと黙ってとか、
方向転換したらとかね、いろいろなんか番組のね、こういろんな叱咤激励もお待ちしておりますので、そうそうそう、
いただけてありがたいです。
そうですね、やっぱりご感想いただくからこそ、私たちもまたね、こういう部分は伸ばしていこうとか、いろいろ気をつけていこうっていうこともね、やっぱりやっていく中で、
そうそう、はい、試行錯誤しつつ、
ね、新しいチャレンジもね、ちょっとずつできればいいなと、
でもこれができるようになったってすごくない？い
や、本当も自分を褒めたい。
本当思わない。
そうです、そうです、
最初の頃から
ねえ、もう
その頃ありえんかったよね、音楽なしでなんてね、
もうありえなかったですね。
ありえなかったです、
そこに頼ってました
から。ある意味ね。
本当にね、でもこの時間というところもね、すごく意識できたり、1ヶ月に1回というところもね、毎週のなんかこの交流というのもすごく私にとってはとても、はい、喜び深いものになっておりますのでね、
ですから皆さん、継続は力なりでございます。
はい、もう肝に銘じて、また来週もお届けしたいと思います。
お願いします、
はい。ね、でも本当に今回感謝の言葉ね、ぜひね、皆さんもね、伝えていただければなと思いますので、
はい、
また来週もどうぞよろしくお願いします。それではこの番組は、魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。
aplenty,